はい、こんにちは。
こんにちは。タモンテ紹介ラジオです。
です。
昼間バージョン。
初めてですね。
はい。
なぜ
なぜそうなっちゃったの？
もう最近はもう完全に、もう家庭内別居ですよ、もう。あなた。
夜の家庭
内。夜の家庭内別居。ろくでもね。もう8時半以降はもう。
9時
以降私、毎日一人ぼっちだもん。ゴールデンタイム。毎日ゴールデンタイムですよ。
私はなぎちゃんとイチャコいてるから。
なぎさんとイチャコいてるんで、いや、寝てるだけ、ベッドに一人で直行してるだけで、なぎさんちょっと置いてきぼり食らってるぐらいの。で、なぎさんが一人で喋ってんやろ、布団で。
そう。
です。それを、
それをこもり。ティラノサウルスとか言いながら。
それを子守歌にもう寝てしまって。
そう。そうなんです。
じゃあ家族内で一番睡眠時間が長いの、ゆうこさんってこと？
日によってはね。でも朝はさすがに私の方が早く起きてるから。
あ、そう。
うん。どこよこかな。2歳児と。
ゆうこちゃん。
うん。
いっぱい寝るのはいいことだよ。
うん。
そう、そんなこんなで、今までは夜、うん、子供を寝かしつけてから、夫婦の時間でなんかコーヒー飲みながら、ポッドキャストみたいなのやってたんですけど。
幻だ。もう
全然無理だと。いうことで。で、夜は夜で、僕は一人でパンの仕込みしてたり、イノシシの解体してたりで、なんやかんやで結構夜完全暇ってこともあんまないから。
うん、
まあだから、ちょっとは昼のランチ終わりに。
昼にこうやって時間取れるのってすごい
久々だね。いやー、ここまで来ましたよ。私たち。
峠を越えたよ、ね。
完全越えたわ。すがすがしい。
うん。
なので今回はだいぶ久しぶりに空いてしまったので、ちょっと最近のタモンテ紹介の近況報告をしようかと。
うん、はい、まあ。遡ること。最後のポッドキャストか。
9月
とか。9月に撮って10月アップみたいな感じで、そこからだよね。
うん。しかも最後はキャンプの特別編みたいなやつやから。
うん、うん。そう。だから出来事としては夏ぐらいから多分、私たちの近況は報告されていないまま、置いてきぼりですわ。
そうですね。
何がありましたかね。夏です、夏。
夏？
覚えてる？
夏何してた？
そうだね。すごい海にたくさん行ったなっていう記憶と、なんか、まあ、今年、あ、その話した今年入って、
うん、
私は初めて海で遊んだ。小木島に越して海がこんなに近いのに、海水浴は初めてしたの、今年。
そうね。僕、ゆうこさんと結婚してもう6年ぐらいになるけど、ゆうこさんが泳いでる姿初めて見たもん。
そう、水着をまず買うところから初めて。
うん、めっちゃフォームが綺麗やねんな。
めっちゃ泳げる
の。そんなに泳ぎ上手
やったって。海の中でもクロールちゃんとできる
の。すごいって思って。
はい。なんだけど、日焼けするのが嫌なのと、日焼けしたら肌が痛くなるから、海が嫌いで入らなかったんだよね、ずっと。海に行くってことがなかったの。ベタベタするのも嫌いだし。
いや、ゆうこさんと海行ったことは何回もあんねんけど、
うん、
泳いだ、ゆうこさんが泳いでる姿は見たことないわ。
実は泳げます。
うん。めっちゃ上手やん。びっくりした。
うん。そう。で、海に結構行って、遊んでたかな。で、夏は、今年の夏はお店をずっと閉めてたのもあって、例年とは違って、なぎと遊ぶ時間がめちゃくちゃあって。
そうですね。
うん。土日はなぎに費やしてたし、お盆中もずっと遊んでたかな。
いや、まあ、通販も結構忙しくしてたけど。
そうね。その合間で通販をしてって感じ。まあ、でも、通販送る日とか決めてたから、なぎがいる日に仕込みと配送業務をしないっていう風にして。
え、ね、まあ、どんどん通販も上手になってきた。
うん、
最初の頃はもうてんやわんやしてたけど、もうだいぶ主導権をこっちが握って。
そうね。そう。そんな夏でした。で、夏の終わりに、夏の終わり？
何が？
鶏。鶏
は、9月頭ですね。
そうですね。
そう、鶏を飼い始めたんですよ。もう飼い始めたっつっても、もう、
もう、
もう、家族の一員ですけど。う
あれ何、一応ひよこ、
めちゃめちゃひよこできた
よ。ひよこの状態できたんだよね。
一応、違う、知ってる香川県って結構養鶏が盛んな県なのよ。
ね、知らなかった。
トップクラスなの。
それ何用に養鶏？
何用？
あ、卵用？卵？
知らん。
食べる？卵。
両方ちゃう？
両方？へぇ。
で、他の県ではどうか知らんけど、香川県の畜産試験場ってところでは、その自分らが開発した、その、さぬきコーチンっていうのを、
うん、
まあ、アピールしてて、で、なんか、さぬき三大畜産物で、オリーブ豚、何だっけ？
ハマチ？
オリーブハマチ、さぬきコーチン。いや、誰も知らんで、さぬきコーチンなんて。
聞いたことなかった、
ね。うん、もうちょっとアピールした方がいいんじゃないですかって言っといた。
うん。
で、電話したらかなり、なんか、フレンドリーな感じで、
うんうん、
で、僕は春あたりに本とかいろいろ勉強したりしてて、ここらにちょっと鶏欲しいなと思って、で、電話したら、今度7月末に生まれるやつがいるから、それやったらどうぞって言われて、で、あ、じゃあ待ちますわって言って、で、1はね、200円とか、200円、300円、
うん。ひよこの状態でね。
うん。
うん、
で、その時点で、だから、生まれたら引き取りに行けんねんけど、僕も初めてやったし、鶏のことよくわからへんから、うん、で、やっぱ、生まれたては死にやすいから、で、50日間を超えたら、まあ、ほぼ死なへんから、で、だから、50日間だけ向こうで面倒を見てもらって、
うん、
50日目に引き取りに行くってことにして、結構安いんです
よ。1日いくらで？
1 日8円。
ホテル代8円。
1日8円って。
だったらもう任せますわってなるね。
だから普通多分、ごっつい養鶏業者とかは、でも結構大きなってから引き取んやと思う。
だからもう育ててもらって、
うん、って感じ。で、もうなんか、あともうちょっとしたら卵産むで、みたいなところって。だって卵、養鶏屋さんからしたら卵産むまではただの餌食う動物やからさ。
うん。
だからそうやって、で、そうですね、生後50日で引き取って、また、ピヨピヨ言ってん
ね
んけど。
ピヨピヨ言ってるね。
言ってた、その時は。
うん。
で、箱に入れて、レンタカー借り、レンタカーの中がもう、えらいこっちゃ。
ピヨピヨピヨ。
いやいやいや、その降りた後、鳥の羽とかさ。もうええわ、と。シーラねっつって。
ほら。
で、マイクと二人で行ってさ。
うん、
で、なんか散々脅かされる夏やったから、
あー、
もう熱中症だけには気をつけてくださいっつって、うん、もう、マイクが寒い寒い言うてるけど、もうここはっつって、冷房18度にガンガンにかけて、途中ジョイ行ったけど、もうジョイ行ってる途中ももうエンジンかけっぱで冷房かけっぱにして、なんか運んでる最中に全滅なんてこともあり得るみたいなこと
散々脅されたから、
まあ、全然元気、
うん、
で、船に乗せて、
うん、
で、帰ってきて、
うん、
そうなんですよ。で、もう、今日で多分生後143日のはず。いよいよ今週遅くても来週には卵を産み始めるっていう段階で。
17匹
ですね。
は？ 17 は？
17 は、
うん。そのうちの15がメス。
15がメス。
うん、
何話でもよかったんけど。
まあ最初はね。
まあもうちょっと。あと倍でもいけたなっていう気はしてるけど、うん、もう分からへんだし。
で、こっからはその、うか。うかっていう。
ふか。
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 ふか。うかは何？
羽が生えるって意味。
かな？ふか。ふかさせて、
増やしていく。全部有精卵になるはずやから、うん、温めたら、ひよこが出てくるはず。うん、
めっちゃご機嫌やね、みんなね。
ああ、そうね。もうでも僕のことも分かってるから、僕が言ったらいつも餌くれ、餌くれって言わはる、うん。で、山の中に土地借りて、鳥小屋建てて、で、そこで住んでて。
運動場も作ったし。
運動場もあって、だ島のいいところは、そのイタチとか、テンとか、そういうややこしい動物がいないのが大部落。
そうね。
鶏飼ってるとみんなその話する、
うん。猫はいるけども、なんか戦える？ちょっと。 逃げられる。
今んとこ別にヒヤリハットも一回もないから、うん、見てる範囲では。
私、鶏脱走するけど、ちゃんと戻ってくるっていうのがすごいなと思って。
なんか結構縄張り意識があるし、うん、まあ臆病やからあんま無茶せえへんし、
うん。
そうなんですよ。鶏ええで。
めっちゃいいもん食べてるね、あの子たちね。
新鮮な野菜と、新鮮なお肉と。っていうか、なんか結構こう、なんか、その循環を考えたときに、鶏ってまあ便利やわ、と。
いるべき。生活にいるべき。相棒って感じ。
卵産んでへんから、ただの餌食う動物やけど、今からすると。まあ、可愛らしいし。
うん。
まあ、でも僕もあの、哺乳類以外飼うのは初めてやから、
うん、
ちょっと独特な感じはするけどね。なんか何考えておっか分からへん感はある。
うん、
けど、やっぱ小麦育てて、て、なんかその自分らの活動の、なんか、つながりみたいなのを考えたときに、鶏が結構そのギャップを埋めてくれるっていうか、うん、発酵食品大好きやし、小麦大好きやし、で、生ゴミ食うてくれて、で、虫食べて、で、糞して、で、土耕すから、
うん、
しばらくずっと小麦畑で飼ってて、
うん、
で、草食べてくれて、虫食べてくれて、で、糞してくれて、耕してくれるから、もう僕みたいなズボラ農家にはぴったり。
そうだね。
最初チキントラクターつってね、なんか範囲囲ってやってたけど、なんかかわいそうになってきて、もう、お行きなさいつって。
好きに羽ばたいて、歩いて走って。
うん、まあ、その、周り全体広い範囲は柵は囲ってるから、うん、猫だけが心配。猫とカラス。
猫が入ってくる可能性あるもんね。
うん。それだけは心配やけど、もうでもこんだけ大きなったら多分大体の猫とは戦えるはずやし、
うん、
まあ多分大丈夫
かな。今んとこ、なんていうか、欠けてないもんね、17から。
あ、そう、17、そうやね。何匹か死んだりするかなと思って、ね、それで17やして
ん
けど。
うん、
多少死ん、なんか5話とか買ってさ、
うん、
5話死にましたで、はい、ゼロで、また1からっての嫌やから、うん、一応17いたら多少かけても、そのまま群れとしては存続できるかなっていうので、17に
した、
う
ん。まあ、ちょっともうお試し。
そうね。
ご飯とかどうな、買わなくて済んでるっていうのがすごいいいし。
あ、そう、だから鶏の餌代、とか餌買い出したらね、結構かかるから。
一回一袋買ってみたじゃない。高かったね。
高いよ。あ、まあ、あれはだから普通の市販のやつやから、
うん、
ほんまにマジでやんやったら、その、飼料屋さ
ん
みたいなところから、
ご
っついやつ、
うんうんうんね。島にいてさ、そんなごっつい量を運んで、
うん、やし。
大変だし。
あ、どうせやったらね、ここで育ってねえから、
そう。
だから米ぬか以外は全部、小木島さんのもので育ててるね。
あの子たちが食べてるのを見て、おばあちゃんが、ええもん食ってる
あんな白菜つって、もう、取られそうやもん。
見に行ったんだけど、あの白菜、ええやつやなぁ、みたいな。
やめてよ、つって。
でもそう、人間が食べるレベルで、クオリティの高い、鮮度のいい、
うん、
魚とかもさ、刺身にできる魚をさ、
あ、そうそうそう、
揚げたりとかしてるからね。
うん、
そりゃ美味しい卵になるでしょうよって思うけど。
あと、まあそういう意味で、この周回を、最近思うのは、その周回遅れで何かをやる絶大なメリットっていうの。
うん、
超ブルーオーシャン。っていうのはあるなと思って。
うん、
これが50年前に田舎で鶏飼うっていうのだと、うん。
結構大変だよ
ね。大変だと
思う。取り合いだよね。餌の取り合い。
そうそうそう。
場所の取り合い。
うん
うん、
で、卵だってそんな売れへんっすよ。みんな買ってたらさ。
うんうんうん、
でも今、誰もやってへん。なんで鶏誰も飼わへんくなった？こんな便利な動物
や。なんでだろうね、おばあちゃんたちね。飼えばいいのにね。
昔、大木島でも大体庭にはなんか2、3羽いて、なんかそこらの、なんか生ゴミ食うてた言
う
てるけど、
ね。うん、で、卵を産んでくれてね。
そうそうそう。
なんでだろう。
まあでも、日本の全国の農村がもうそうなって。だから戦後間もない、なんかこの間グラフ見たけど、戦後間もない頃から今で、どうだね、養鶏をしてる家の数が200分の1だか、2000分の1とか、
う だからもう商売で卵のために買ってるみたいな人たちだけになって
る、ね。ああ、そうそう、大規模でね。
うん、
まあ、それによし悪しはあるけど、少なくとも、こういう誰もやってへんくて、昔みんなやってたことの、結構埋もれてる価値ってあると思ってて。今って毎日おばあちゃんから電話かかってくるもん。大根の葉っぱできた。白菜取りにおいで。
鶏用ね。
うん、今も何軒
?6 契約農家。
6軒7軒ぐらいのおばあちゃんがもうみんな餌くれるから。
ね。でみんなこの時期大根めっちゃ育てる。
大根なんであんなみんな植えるの？一人暮らしのおばあちゃんで200本ぐらい植え
てる。だってうちにストック今6本あるからね。
大根？
うん。
いや、もうこの間も大根ごめんやけど、丸々持ってったわ。
うわ鶏に？
お
う。
1本ぐらいあげてもええや、思って。
食べた。
あ、なんかまだちょっとよう分かってへんみたいな。多分今続
く。でもまあ、ジューシーだし、つっついたらなんか、いい感じやね。
いや、だからそれは結構あるよ。
うん。
とか、草だってさ、なんか、じいちゃんとかに話聞いたらもう、昔なんて草なんて
草取り合いだったっていうからね。
そうそうそうって言うから、そう考えたら、うん、で、みんな鶏のこと知ってるし、
うん、
なんか、ダチョウとかさ、山買い出したとか言ったらみんな何やってなるやろけど、ああ、鶏かいなって、
うん。懐かしいなぁ言うて。昔はなぁって始まるもんね。
結構みんな見に来てるらしい。知らんうち。
へぇー。よかったね、手すりつけて。
そう知らんうちに誰か怪我しましたとか最悪やしな、うん。そうなんですよ。なので、養鶏業をね、始めまして。
いやー、卵を産んだ日にちょっとポッドキャストやろうじゃん。そろそろでしょ。卵記念日に産みましたって、
うん。明日産み出してもおかしくない。
ね、そろそろ。ちょっとこう、うずいてる感じ。
なんかちょっとね、そわそわして
は
る。ちょっと気が立ってる感じがする。
うん、楽しみ。
まあ、あとね、その、自分らでも卵を使うっていうのもあるし、離島で卵を手に入りにくいっていうのもあるし、あとはね、なんかこんなのんびりしたところで育った卵を誰かに売ったりしてもいいっていうのもあるしっていう、もうなんか得しかないみたいな。
うん。
楽しみです。最初僕は鶏買おうって言い出したらどう思った？ほうほうほう。また出たでって思った？
次は鶏かと。まあでも最初ヤギって言ってたじゃない？最初の結果ヤギを買おうって言ってたから、うん、あ、ヤギじゃなくて鶏、はい、楽勝だねって感じだったけ
ど。そう。ヤギにまた熱来てるけどね。ヤギどう
しよう。最近だって会社に、ヤギか、ヤギか羊か豚かって言い出してて。で、ナギは夜、馬飼いたいって言ってた。
まあ、馬もね、まあ、馬乳とかもあるしねんけど。
ナギちゃん、馬飼いたいのよ。馬よって言ってた。あの馬って言ってた。何で見たんだろう何で
知らない。あの馬。ああ、まあ、馬で移動するの面白そうだな。まあでも、うんちするやろ、そこら
辺。そうそうそう、ちょっとね。
あの、馬車とかさ、あの、うんちキャッチャーがついて
る。あるね。
ああいうのもできたら、まあ、馬もいいかもしれ
ない
けど。
ちょっと現実的ではないです。で、羊かヤギぐらいで留めておいていただければ。
うん。まあまあ、それはまたね、ちょっと考えましょう。
はい。ってな感じで、鶏が来た9月でした。
はい。
ずっと忙しかったんだけど、なんでだろうって考えて、やっと完成したの、イノシシ小屋が。
ああ、そう、イノシシ解体小屋 2.0 がようやく。
それ、そう、なんか、並行しているプロジェクトがいっぱいあってさ。
そうやね。
どれも終わってなくてさ。
そうやね。
でもなんかもう、ある意味、ひっちゃかめっちゃかな中、通販もちょっと一時ストップして、
うん、
パンオーダーストップ。
うん、
お菓子だけ。して、でも終わらないし、
すいませんな。
大変だったよね。大変な
んだ。そうですね。
10月11月だったんですよね。
まあやっぱ結局全部一人でやるからさ。
そうね。
結局はこれが多分町とかやったら何の小屋だろうが何だろうがお金払ってやっといてって言って、うん、できた。っていう感じ。別にのが言い悪いじゃなくて、うん、そういうもんや。でも自分でやらなあかんから、ってなったら体は自分1個しかないわけで、A をやってるときは B は止まるわけやんか、
うん。
で、それが 1個2個やったらいいけど、5つ6つやってると、もう、ね。
ね。開墾しなきゃいけないし。
畑とかやっぱ自然のものが絡むと結構焦んねん
な。草刈りだけで何日かかるのよって感じじゃない？
あ、そう、今回あった畑また新しくしてるからな。どんどん、1年ごとに面積が 1.5 倍ぐらい畑。
そう。
で、この冬もまた開墾しないかもし
れない。まあでも、イノシシ小屋が、完成して、イノシシ肉の販売許可が下りて。
そうですね。
はい。
で、今までそうなんですよ。食肉処理業は取ってても、食肉販売業は取ってなくて、処理業っていうのは、調理して提供はできるけど、その肉を販売するのはできひんと。
うん、
で、でもよう見たら、施設的には同じ施設で取れんねん。うんうん、なんで最初に言っといてくれへんってんと思ってんけど。ね最初、許可取った時に、それを知らんくて、まあ、肉販売するかと思って、処理業にしたんやけど、うん、肉販売するなと思って。でも、
で改めて取り直した。
いや、結局そう、一回やって、で、実際使ってみて、ああ、こういうのがあったらいいな、みたいなの分かってくるから、で、もう一回、今まで自分たちのお風呂とトイレやった場所を潰して、うんそこをリノベーションする形で、イノシシ解体場を作り直してるな。
うん。
まあ、だいぶ快適ですよ。
ね。我が家の敷地の中にお店があって、おもやがあって、パン小屋があって、イノシシ小屋がある。
そうです。
すごいね。どんだけ、
もう、
五点やねんって。ダモンテ五点。
五点。
五点。五点五点。ダモンテ五点。言いづらいね。
いや、五点の前に名字つかへんやろ。
ダモンテ五点。
お屋敷？
お屋敷、そう。って思われるぐらいな、なんか。
まあ、どれもまあ狭いけどな。別に。そんな
世界で一番ちっちゃなイノシシ解体場だと思ってるけどね。
ああ、間違いないでしょ。
うん。でもなんか見てる限りはすごい快適そうだし。
やろ？だからそう、うん、みんなもしイノシシ解体場作るって人は、大丈夫作れるから。1000万とかいらんから。
うん、
20万あれや
つ。でも、うちを見に来ても何の参考にもならないから、最寄りの保健所に相談してください。
まあ、それはそうです。まあ誰もやらへん。
ね、そういうなんか、ちらほらあるじゃない。
ああ、なんか見に行ってもいいですかみたいなのあるけど。
嫌ですって。
やっぱ嫌ですとは言わへんけど。
参考にならないよね。なんていうの、うん、
テストの時に隣のやつの答え見ても意味がない、
うん。それは合ってるかどうか本当に信じられるみたいな。
そうそうそう。僕だってなんか作る時に人のも見に行くことなんてまずないし。
うん。
てか自分が使うねんから、だってテーブルの高さだって自分の身長に合わせて作るべきやし。そう。
だからみんな自分流でいいし、その土地の保健所に相談すればいいし。
うん、もちろん。
まあでも、無事に完成しまして、こちらが。
うん。でも、イノシシも完全なるブルーオーシャンですよ、こんなの。
うん。
島で僕しかいいねんから、やってる、ね、
まあでも、忙しいね。忙しい時期なのか、今が。量的に。半島
的には、いや、うん、あれもだから、忙しくしようと思えば何ぼでもできんねんけど、もう今、15箇所ぐらい話しかけてるから、もうあとは知らせを待つだけです。
この間は1日で3頭取れた。
1日3頭取ったな。もうでも全部通知つけてるから、もう、
呼ばれるまで待機。
あ、だから朝一いつも結構楽しみにしてる。
へ
ぇ。メール入ってるはずやから。うんうんうん、まあ、こんだけ仕掛けたら2、3日中にはまたメール来るわ。
うんうん、
ってな感じで。
イノシシも、まあ。
そうですね、まだちょっとネットショップ、写真をどう撮ろうかなと思ってネットショップにあげてんけど、うん、まあこれも近日中にあげたいと思います。
はい、で、小麦が、種を巻き終わりました。
あ、芽がね、いい感じに出てますよ。
へ
ぇー。もちろんもちろん。もう一週間
ぐらい。雨がないからね、と思って。
だけどまあ、夜露の水分もあるし。
うん。よかった。
うん。ちょっと遅なってしもたけど、まあ大丈夫。
小麦も巻き。だ今回何箇所巻いたん
?3箇所。
3箇所。1箇所増えたのか。
1箇所増えた、うん。来年はまたもう1箇所増える。
機械買わな。
そうやね。いい加減機械化をしやんと。
大変や。
昔は家族総出でさ、なんか親戚とかも集まってさ、ね、10人20人でやってたから、なんか最近の若いもんは言われるけど、わしは一人でやっとんのって。
去年は収穫に、収穫に、かおりちゃんが来てくれて。一人でも来てくれると助かるじゃない。で、りゅうじさんがちょっと見てきて、見に来て。
ああ、まあもちろんもちろん。あ、なんか、結局農作業ってさ、特別なスキルとか、才能とかいらんから。あの、五体満足で。
淡々と。
淡々と、あの、普通にやってくれた。まあだから、暑い時期やからね。それがちょっと、
そうなの。
5月末とか、6月頭やから、ここら辺の地域やと。
体験したい人はぜひ。
ああ、そうですね。どうぞ。うん、もちろんもちろん。
美味しいご飯あるよって。
ああ、まあそうですね。手伝ってくれたらご飯ぐらいは作りますよ。
イノシシ肉のなんか。パンとイノシシ肉で。
まあそれぐらいは作りますよ。
体力に自信のある方は。
うん。あとまあ小麦もね、なんか楽っすわ。言うて。
あ、他のなんか野菜に比べるとそうね。
やっぱね、文明を支えてきただけは。だって、小麦っつうのは、食べる部分をそのまま植えたらまた食べる部分が出てくるっていう。
うん。
あの、じゃがいも的。
言わないで、でも私、じゃがいも育てるの今回失敗したから。植えたじゃがいもの 1.3 倍ぐらいしか量取れなくて。
いや、いや、0.8 倍やったら困るけど。
これ植えた意味あったと思って。
名前書いてたよ。どれ植えたかで、ね、どれが植えたか分かる。
あの、じゃがいも植えるの初めてだと思う。今までそう、芋系、あんま興味がなくて植えるのに。でも、一畝余ったから、じゃあじゃがいもでも植えてみようかななんて植えて、鈴なりになるのを期待してたのよ。
じゃがいもは
植えた種芋と同じ大きさの。
それ、それやろ。あの、冷蔵保存してるだけやろ。
ちょっと増えたかなぐらい。
じゃがいもは増えるやろ。僕だって前、あの、箱罠の中でじゃがいも畑作ってめっちゃ増えたで。
それがちょっともうトラウマで芋なんかもう植えてやるかと。
あの、水はけさえ気にしといたら大丈夫。
上でもあの上の畑だよ。
あ、だから畝を高くしなあかん。
高くしたのよ。結構ちゃんと見て。うん、もういいや。芋。じゃがいも。うん。なんだっけ、そう。
まあ、ともあれだから、小麦はだから簡単やから、僕みたいなズボラ農家でも全然。水やりせんでよくて。
うん。
で、巻けば絶対出てくるし。
ね、
で、割と多分、土のコンディションはそんなに選ばへん。
うん、
多少土がしょぼくても、そうね、まあ出るっちゃ出る。
1年目からちゃんと出たしね。
うん。
うん、まあ、とはいえ小麦、まあ、なんていうの、暑い時に刈り取ったり、体力仕事だったり。まあ、収穫の
最後がいっちゃん大変、毎回思うけど。
ね。
収穫から続く乾燥を脱穀。
干してさ。
干すだけでどんだけ大変か。
雨降ったらもう畑にダッシュしてシートかけて。
うん、シートめくれとるでって電話かかってきて、直しといてくれよって。
濡れとるぞ、言って。そうなの。結構大変、結構大変。
でも最後だけは大変。
うん。
あのだって1年間で大変なん5日6日だけ1週間だけ、
うん、そう
っていう意味ではだってそれでだって僕らみたいなこんなほったらかし農法で、
うん、
え年間お今までで多い時期だと150キロとか
150キロ、うん、
こんなちょろい農作物ないで、
まあ、でもさ取れたやつをさ結局食べる、まあ、パンにするまでの過程もすっごい細かくあるじゃない。
ある。
時間めっちゃかかるじゃん。
みんな知らんけど、ま
あ、買った方がいいよね。
当たり前やん。
小麦25キロで買った方が。
小麦買った方が女もどんだけ楽か。
ねえ。
けど、しょうがないもん。そういうもんや。
やって、もう手出したんだから。最後までやるよって。
うん、まあでも
なんか。私なんか満足感もあるしさ。やっぱ美味しいよね。香りが全然違う。
うん。そうよ。
楽しい。
やっぱまあ自分で土触ってそこから物を作るっていうのはやっぱ、
うん、
なんぞ人類史的にも、なんか現象的なもんで、うん、文化っていうのはそういうもんだから。カルチャーって耕すって意味やからね。
ああ。なるほどね。
ちょっと歴史学者っぽいことを言ってみたい。まあそんな感じで、結構やっぱ秋、忙しいねんな。
忙しいね。で でもその忙しい11月が終わってなんかやっと一息ついた感じ。いやいや、
もうほんまにもう今日コロナと昼寝しようかと思ってる。これ
何ヶ月ぶりにその余裕。
ちょっと働きすぎてた。みんな知らんやろけど、あいつら遊んでばっかりやーってて、みんなに思われてるでしょうけど、ね、めちゃめちゃ働いとるっちゅう、
ね。でも普通の、なんか、なぎを保育園9時に行ってさ、そっから、お昼ご飯で、お昼ご飯食べるのに椅子に座るけど、それ以外私たち座ってないよね。
座ってへんし、家にすら立ち行って
へん。そう、おもや入って
へん。靴脱いでへん。靴脱いでへんし。
トイレ行くぐらいかな。
うん。
おもやは寝に帰るだけ。ほんと夕方夜、帰るだけで、それ以外は、私はキッチンにずっといて仕込みしてるし。
そうね。なんだかんだ忙しくしておりますね。暮らし方があっていいんですけど。私たちも、ね、田舎暮らしなりのいろんな。
そう。
あるんですよって。アピールしてもしょうがないけど、ええ。
そして、始まりました、定期便。
定期便ね。そうです。前々からアイディアはあったんやけど、いよいよ実行に移したって感じです。
うん、
結局僕らのなんか通販のお客さんが結構リピーターの人が多いから、だったらもうちゃんとそういう形にしちゃった方がなんかお互いいいかなと。
楽かね。
あとなんかさ、好きな店ってあるけど、じゃあ月一回行く店ってないやん。特にパン屋さんなんでさ、あのパン屋さん好きって聞かれたらめっちゃ好きやでって言うけど、じゃあこの1年で何回行ったって言ったら、いや、2回かなみたいなのあったりするやん。
アンキュー結構行ってたでしょ。
この5年で何回行
った。いや、この5年はもう離れたからさ、つくば。
でも通販できるかどうかすら調べてないやろ。
調べてない。
じゃあそういうことやねん。
うん。
だから好きな店とか美味しい店ってみんないっぱい持ってんねんけど、なんつったらいいかな。通う店とか、サポートする店って結構少ないと思う。そのギャップを埋めたいなと思ってて、定期便やったら、定期的に僕らをサポートしてくれて、それに僕らを応えるわけで、
うん。
で、結構やっぱ関係性が積み重なってくると、ああ、あそこの坊ちゃん、あれ苦手って言ってたからこれ送ってあげようとか、うん、で、今島ではこの果物がよう取れるから、これ加工して送ってあげようとか、うん、結構、その都度その都度のアレンジが効いて、そのアレンジってやっぱり、関係性から生まれるもんやったり、
うん、
季節、っていうかな、僕らの暮らしの中から生まれるもんやから、うん、それは結構多分喜んでもらえると思ってて、全く知らない人に、ね、何でもいいから送ってって言われたら、多分めっちゃ無難なもん送ってもらうやん。
うん、
いや、それは別に間違いじゃないんだけど、うん、よりも、なんか、私のためにこれ選んでくれたんやなって思う、思えるだけで、ね、なんか結構一個上がるっていうかさ、うん、そういうのを考えて、僕らには結構定期便が向いてるかなと。うん、あとは通販もある程度、なんかね、ちょいちょい入るようになってきたから、ちょっと自分らでハンドルを握りたいなっていうのもあって、うん、もう発送日決めてしまって。
そ
うね、
その方がなんか結局クオリティ高いものを出せるし、
うん、
ちゃんと作れる。
うん。
うん、11月、まあ、後半から始めて、今回が2回目。
今日、さっき送ったね。
配送2回目。うん。もう2回目なんだけど、もう、すごいカスタマイズだから。
うん。
1回目だけ普通に送ったの。もう2回目から、この人はあれ、この人はあれ、この人はあれ、この人はあれを除いてこれを入れるみたいな、いい感じになってます。
でそうなってきたらどんどんチューンナップされてってさ、その人にとっても最適化されていくわけで、うんうんうん、で結構みんなセキララにフィードバックしていく
の、ね、うん、嬉しい、嬉しい、
これは子供食べませんでしたとかおまじかつっていやでもそれはありがたい
ね。うん、ありがたいよ。だって合わないものずっと送り続ける悲しさと受け取る側の悲しさってあるからさ。
うん、でもだから何回もやりとりしていく上で向こうは僕らのこと信頼してくれてるし、こっちもそれに応えようっていう、うん、そのいい関係が多分築けると思うから、やっぱ定期はなんか僕らに合ってる気はするの
ね。早く卵を入れたいし、
ああ卵とかね、イノシシお肉とかね、
うん、
あとだからそう、僕らもなんか最初はなんかベーカリーカフェみたいに自分らでも思ってたけど、うん、気がつけば なんかだいぶ遠いところにいるというか。
でも、まあまあパンに合うし、私たちはパンをメインで食べてるから、それに合う
ものじゃない？ああ、やけど、いやなんか小麦と卵と肉があったら結構無敵やなっていうから。世界の料理に3割ぐらい作れるんちゃう？ちょっと言い過ぎやけど。だからね、お肉も入れてたらええし、なんか僕らにしかできひんサービスは結構できるかなと思ってて。うん、だって会ったことないのにさ、月1万円僕らに払ってくれる人がいる。
さらになんか。
やばない。
1万円。
頑張ろうって思う。
そう、頼んでくれる人がいて、でもそれは、一人暮らしの人と、二人暮らしの人と、みたいな人が多かったりするじゃない、
うん、
なんかもう本当にありがとうございますっていうのと、なんか、
引き締まる。
引き締まる。
頑張ろ
う。ちょっと緊張する。そう。でもパンって、まあ、私たちはだけど毎日食べるもので、その1万円の選んでくれた人も月2回来るんだよね。月2回配送だから、2週間に1回、美味しいパンが来て、それを毎日食べられるってすごくいいなと思うし。なんか、いいんじゃないかな。
ああ、じゃあ、喜んでくれてんやとは思うよ。
うん。でも、東京の人がさ、頼んでくれたりとかしてさ、もう東京めっちゃ美味しいもんいっぱいあるじゃないって思って。
幡ヶ谷とかさ、
も
うパン屋の
世田谷
聖地じゃないですか。
そう。
渋谷の
幡ヶ谷。
ルヴァンあるの幡ヶ谷やろ、うん。
かな、
うん、
いいんですかって。もう逆にちょっと買って送ってくれませんみたいな。
それはね。
そうな
の。まあそうね。だからこの定期便をまあ拡充していくのがまあとりあえず僕らの今やるべきことかな。
うん、
まあコロナもね、結局なんか今の感じだとまたどうなるかわからないし。
私たちお店いつ開けるんだろうね。もう分かんなくな
って。一応まあ3月中予定ではいたけど、まあまあまあ、それは。
どの道コロナがあってもなくても冬は閉めてるし、
うん、
まあ冬はね。で、春になったら開けてたから、まあその春開けるのを、まあどういう形で開けるか、まだ、もうちょっと先に考えようかなと思って。
あ、去年冬休み取ったの12月8日やから、もう1年経った
わ。おー。じゃあ本当に10日しか開けてない、今年。
うん。2週間あけておしまい、
うん。
やばい。まあだからね、なんかコロナが大丈夫そうやったら、まあ3月春あたりにはちょっと開けたいなと思ってるけど、まああかんくでも別に通販とイノシシ料だけでなんとでもなるから、そんなに困ってはいいんだけど、
うん。毎日大根食べて。
うん。うん？
え？大根いっぱいあるからさ。大根食べなと思って、いつも思ってしまう。
大根ね。まあ、切って干してるね。
もう、ひたすら切って干してる。切り干し大根にしてる。
うん。
うん。週一で。一週間干しとけばもうカラカラになって、切り干し大根完成するんだけど。
うん。持つの？
持つ。4年とか1年とか普通に持ってるよっていうか。作って、この、だからみんなおばあちゃんたちはこの時期に作って溜め込んで1年かけてそれを食べるんだって。
大根ってそういうもんなんやったっけ
常備菜。そう。なんかまあやってみようかなと思って。
なんか切って干すために大根を植えるってちょっと、いびつな構造じゃない？
いやでもね、切って干してみて分かったのは、市販のさ、切り干し大根あるじゃん。だいたい1パック、どれぐらいなんだろう、何グラムかよくわかんないけど、10センチかけ15センチぐらいの袋、
うん、
1パック分のあの切り干し、多分大根まるっと1本使うよ。すごい量だなと思って、生で考えたら、
うん。
それがなんか100円ぐらいで売ってるってなんか、どんな大根でどんな風に作ってんだろうと思ってしまって。
なんか、え？ニュース見たけど、今年は特に災害とかもなかったから、なんか白菜とかが根崩れして て、でもその場でもう廃棄してねって。
もったいな。
一箱40円とかで買い叩かれて、箱代が100円すんねんって。
いやー。
出せば赤字やから。
悲しい。
もうトラクターでその場で踏み潰してるらしい。
ね、なんかそれよく。
鶏呼んで
鶏。
鶏食べに行くからっつって。もったいない。だからそんなまあありそうやけど、うんうん、そういう仕組みね。フードロスをなくそうみたいな。
うんうんうん、昔からその食材をその潰すっていうのはなんか知ってたけど、なんか悲しいよね。
悲しい。作った方、いや、そらそうやで。それはやりたくてやったらくちゃうと思うけど、う
ん。こっち側はもったいないみたいな。感情だけど、作った方はもうな悲しさしかない。
全部分かった上でやってんやろ。
うん、
でも結局農協とかから外れると、
うん、
結局トータルでマイナスやって、その人らは考えてるからってことだろ。もう僕はそこら辺の仕組みは知らんけど、うん、とりあえず、クズ白菜でもなんぼでももらえますとは思う
けど。鶏のために。
いや、結局だからその鶏の話もそうやけど、なんか昔あったちっちゃい循環みたいなのが、
うん、
なんか商業主義によって、ズゴゴゴって分断された結果、なんか循環にならへん、クズみたいなのがいっぱい出てきてしもてんのかなっていう気はする。みんなが家で鶏飼ってたら、ゴミなんてないで。
ね。
うん。何の話？大根の話。
大根の話。今日もこれから大根を干さなきゃ。
うん。まあ、ともあれ、島でなんか残り物が大体ここに来て、
はい。
で、いい感じに加工されて、
なぎちゃんか鶏にやってって来るよ。なぎか鶏やねん。
それは扱い的にどうな
の私たち親はおこぼれをもらう感じ。
そうね。
大体。はい。そんな感じの、ダモンテ系です。最近、うん。
そうですね。まあ、このまま冬入って。
年越して。
年越して。もうなんか穏やかなもんですよ、私はもう。
うん。
月物が取れたような顔
してる。すっきりしてるね。
もうプロジェクト今ないもん。まあ、開墾とかあるけど、うん、あんなもんですね、
うん。
ちょっとした、運動みたいなもん。
エクササイズ。
チェーンソー一日振り回すなんて、へでもない。まあね、だからそれこそコロナとかなかったら、こんな感じだったらなんかちょっとね、どっか遊びにいいみたいな気もするけど。ね、
まあ今はちょっとおとなしくしてましょう。
まあそうですね。
はい。
ですか、年末年始なんかありますか？
まあ特にないけど、普通に通販は開けっぱなしだし、定期便もあって、なので私は割と試作とかすごいしてるかな、いつも。
あ、そう、定期便の良さ、それあるよね。
うん。
次、何送ろうかな。
もう、あれ作ってみよう。次を考えてる。うん。
シュトーレンですよ。
シュトーレンだからさ。
いや、昨日、ドイツのレシピ見たけど、
うん、
誰もそんな何ヶ月前からラムに漬け込むとか言うてへんで。
でしょ？
うん。
私はちゃんと、シュトーレンの、なんか歴史とか書いてある本買っちゃったからね。
まあでも、みんなシュトーレンじゃん。じゃあ、イタリア人の末裔たるもの、パネットーネを。
うん。それもいいよね。なんかそれも今でもじわじわ来てるらしいよ。
まあね、
うん。でもなんかその、だから前も言ったけど、特別感があるし、アドベント的な感じとか、まあなんかワクワクするものなんじゃない？
ああ、いや、もちろんね。なんかホリデーシーズンですし。
うんうん。
いいと思いますよ。
私は個人的にシュトーレンがすごく好きなので。
まあ、10人ぐらいからその声を、聞いたら考えます。
はい。
今まだね、私に言ってきた人は一人ですから。あと9人、これを聞いて、あと9人僕に言ってきた人がいたら、
来年から動きます。
ちょっと真面目に研究します。
はい。私たち、別に、その話も昨日したけど、ちゃんと本場の食べてみたいなっていう欲があるので、じゃあシュトーレンって本当はどんな味なんだろうっていうのを知りたくなってしまって、ゴールを。
本当はとかがないっつって。
じゃあ、本場。
本場ってだって。
じゃあ、美味しい。
アメリカ人が日本来て、本当のラーメンが食べたいって言っても、どこ、二郎が本当のラーメンなのかって言ったら分からへん。
だから、ね。あと、すごいブームになると作りたくなくなるっていう、この天の弱な感じと。
まあ、それはあります。
ちょっとあるでしょ？
あ、めっちゃあります、私は。
私は作るんだったらクリスマスが終わった頃に作ろうかなとかいろいろ考えちゃってて。
じゃあ今からなんか漬け込んだらいいじゃん。
ね。
もうじゃあ私はマシトーレンの何も知らないんですよ。美味しいやつとかもあんま食べたことないから。なんかもしこれを聞いた人で、これ美味しいよっていうのがあれば、リンクじゃなくて物を送ってください。
高いよ。
リンクとかいらないから。
もしくは、ブツブツ交換どうだ。
ああ、そうですね。それで
も。マシトーレンとか送って、もういいよ。いきなり送りつけてくれてもいいよね。はい、そしたらもうその住所にいきなりパンとか送りつけるから。
ああ、いいですよ。はい。
あ、なんかそれやりたいな。
え？
それやりたい。なんか、おすすめのお菓子屋さんの焼き菓子セットとかさ、勝手に送りつけてくれないかな。私もこっちから勝手にボンって送りつけるから。
うん、ね。それはもう、いや、それはみんなそう思う。それやってほしいけど。
やってほしい。
でも、それこそなんか買えへんやろ？なんかすごいところのやつとか。
なんか買えないらしいよ。
なんか、
秒で売り切れるんだよ。
すごいよね。3秒で売り切れる。
ダモンテ商会いつも開いてるよ、カート。大丈夫だよって。
うん。もう、嵐のチケットか、有名パティシエのシュトーレンかみたいなやつ。
そう。
ピアで販売でしょ。
ピアで販売。そうですよ。はい。
クリスマスは何ですか？え、アメリカのクリスマスって何食うんやったっけ？ターキ
ーは？ターキーちゃう？クランベリーソースのターキーとか。日本人ならケンタッキーでしょ。
ああ。ケーキは食べへんの？アメリカは。
食べるんちゃう？
いつもクリスマスアメリカにいたけど、何にも覚えてへん。いや、なんかまあ、家族集まるから、なんかケーキみたいなのあるけど、クリスマスケーキみたいなんてなかったような気がするんだけど、覚えてへん。
美味しいもん食べる。
まあ、プレゼントがね、メインなところあるから、ね、うん、
まあ、美味しいもん食べますか。じゃあ私たちは。何食べたい？
クリスマス？
うん。でもいいけど。
生ハムがありますよ。
あ、解禁する？
いや、そろそろ気にはしてるんですよ。
でも私お腹めっちゃ弱いから、とりあえず海翔くんが食べて、一週間連続で食べて、お腹見て。
まあ、そうですね。だいぶ軽くはなってます。
へ
ー。もう、水分抜け切って。
お
ー。カビカビですけどね、もちろん。うん、カビを一回落として、まあ、近々ちょっとやりましょう。
はい。近々やりたいのに結構あるんでね。イノシシ肉の水餃子と、とかね。
ああ、そうね。だから、そう。謎の、自給率 100% 餃子の回。
皮から作ろう。ダモンテ小麦の。
小麦と生姜とニンニクと肉と、うん、あと何が必要？
まあそう、野菜適当に入れて、そこら辺の野菜を。
白菜だろうが、輪切りだろうが。う
ん、入れて。
もうあと、ないの。醤油とかよ。
そうね。
まあ、小豆島もありにしましょうか。じゃあ。小豆島入れていいんだったらごま油もあるし。
そうだね。じゃあ、ここら辺の食材で作った水餃子。
うん。
みんな多分ね、ちょっと勘違いしてるところはあると思うんだけど、私たち普段、多分ベジタリアンって言っていいぐらいベジタリアンなんですよ。野菜ばっかり食べてて、肉食べるタイミングって、
誰かのオーダーによる。
そう。
誰かがピザ頼んだら、ピザ食べるし、誰かが肉頼んだら。
下手したら本当月1みたいな感じの時もあるよね。肉食べる。
お肉？
うん。
うん。だから、あれですよ。フレキシタリアンです。
はい。そうですよ。
そう。いや、肉好きやけど、別に。
でも毎日めっちゃ食べたいとか、特にないし。
うん。でもご飯も食べへんしな。
米。
野菜ばっか食べて
る。そう。ナギが、米が好きで、ナギのために米を炊くようになって、米が食卓に並ぶけど、私たち野菜ばっかり食べてますね。
いいじゃないですか。だって肉なんて本来貴重品ですからね。
うん。
遊牧民なんてほぼ肉食わないですよ。
うん。
晴れの日だけです。
晴れの日には餃子をじゃ
あ。あ、そうね。私餃子好きなので。なんか、ブルータスが餃子特集やってるらしいから、
あ、やってるね、
それちょっと見てみたいし。
この間本屋さんで見た。
もしかしたら今度の通販は餃子が入るかもしれない。
マジで。
あの、その前に、あれ、多分ね、僕たちは、ね、タコスを研究するべきだと思う。
あ、タコス、そうね。
タコスなんてマジでもう僕らの超得意分野やと思うで。
うん。
小麦粉と肉やろ、あれ。
うん。しかもメキシコ行って、あれプレス買ってきたしね。
くっそ重たいやつ。
くっそ重たいやつ。
もう途中の旅で
何投げ出そうか
と。なんでこんなもん、カバンの中に入って
る。しかも取っ手の部分とかがさ、あるからさ、もう荷物詰めるのにもその隙間に服とか詰めて、めっちゃ大変やん。
でもあれ、結構いい。
うん、
やっぱあの重さが大事なんだと使ってみて思う、ね、
じゃあタコスだな。
タコスはね、そうマイクもその話した楽しみにしてる。
へえ。
日本でまともなタコスないや、まあ、まあ都会やったらもう今は
ある
の
か。あるでしょ、そうタコス専門店とかあるし、
ブリトーとかさ、
うん、セブンイレブンにあるね。高校生の時食べてたわ。
セブンイレブンいい気分
ハムチのブリトーですよ。ハムチーズブリトー。ソーセージ入りブ
リトー。しょうもない。何のハムか知らんで、そんなもん。
ね、
うん、
私はでもさっき通販にあれを詰めたいのよ。リエット。
ああ、はい。いいんじゃないですか。
リエット、パンに乗せて食べるのめっちゃ美味しいからさ。
そうだから定期便だからこそできる結構スペシャルなメニューがいっぱいあるので、興味がある人は定期便
を。お肉入るのって5000円と1万円コース、
ね、一応はそうですね。まあ、でも3000円なんかでお肉入れたらもう終わりやん。肉以上みたいな。
でもそれやってみたいっていう3000円の方がいらっしゃったら。
あ、まあ別にいいですけどね。月1回肉が送られていく。もう何やなんだって話ですけど。
パンを買う予定じゃなかったっけみたいな。
何でもいいんですけど。まあそうですね。そういうのも。結構僕たちの遊びと僕たちの最先端、最前線の何かが反映されるのが定期便なので。
で今度ゆかりさんの箱には切り干し大根を入れてみようと。
あ、いいんじゃないですか。私は干し柿入れようと思ったんですけど、なんかゆうこさんに。
干し柿は、はい、ケーキで使うので。
止められちゃって。
あ、今回、干し柿のめっちゃ美味しいケーキ作って入れたんですけど。
次回は豆板醤ですよ。
豆板醤ね、そうね。小木島空豆。
めっちゃあるからな。
ね、鍋の季節とかさ。
ああ、確かに。
使えるし、麻婆豆腐に使ってもらっても、蒸し野菜にちょっとつけていただいても。うん、
なんかでも2週間に1回次何送ろうみたいなのはいいよ。
そうなの。
塩レモンとか。
ずーっと考えて、頭の片隅にずーっとあるから、
ね。私何にもか、そんな3日前ぐらい何しようかなって考えるだけやけど。まあまた考えましょう。なので、はい、そんなハッピーな気持ちになりたい人はぜひ定期便を登録してみてください。
はい、待ってます。
こんな感じですかね、今日は。
はい。
では、皆さんごきげんよう。
さようなら。
バイバーイ。